부터 원샷을 보다 하면서 毎月ですね、ここのとこ県政競争伝といたしまして、広報競争伝の編纂洗い直し、広報競争伝の態度とですね、改めて、競争伝編纂の洗い直しということを続けてきたんですが、ここでですね、大変に天理教団全体に大きな変化が起こっているんですね。というのは、4月から天理大学で大学院が発足する。そしてその大学院で、勉強を進めるのはですね、臨床心理士の養成ということが一番大きな目標になっているわけです。でこの臨床心理士の養成というのは、その出発点から言いますと、二大新聞社さんがこのお道を世界に知ってもらうためにどういう、色彩でもってみんなに世界に呼び入れたらいいかといろいろ苦心されたうちで一番適してんじゃないかと思われている部門がこの臨床心理士の養成という天理大学の方針に身を結んだと、私はそう思うわけです。そしてこのところでですね、この大学の罰ということと大きくこの教団の方向転換ということが出てきたわけです。でそれが、長い間親様がいらっしゃる時から一番親様の教えを適して圧力かけまして歪めてきたのが天皇制軍国主義の方向の教育であったわけです。でそのことがですね、このところではっきりと天皇制軍国主義の方向が、悪い方向であると、世界助けには邪魔というか世界助けに対立する思想だということがはっきりしてまいりました。そして、今まで説いてきた明治協定はじめに戦後編纂されまして、占領軍の宗教政策に合わせて作ったと天理教辞典にも書いてあります昭和協定の歪みというものがはっきりと浮かび上がってまいりまして、これを正さなくちゃいけないと、こういう皆さんの意識が出てまいりまして、天理大学の大学院設立と同時に本部の中の教育も大きく転換しているということが出てきたわけです。でその一例といたしまして、これは今月になってほぼ天理市の全域に、入学用のリーフレットが括弧にポストの中に入っているわけです。それを見ますと今までの経典の内容と全く違うものがこの書かれているわけです。ここに書いてあるのが誰にもある35億年の命があった、こういう言い方は今までの経典ですと、今世いろいろに心遣いして通った、で死んだ後ですね通り返しをするために今世の心遣いと行い通り返しにふさわしい境遇と身上を借りてこの世に帰ってくるというような第7章の記述があったわけです。そしてそれを読みますと昔から教えてきた輪廻転生の考えであるというように、天理教は輪廻転生の考えで前生だ前前生だのということが親、おじいさん、ひおじいさんという肉体のつながりとは違うと、全部切れ切れで違う人が心遣い、前生ですね、奴隷の身分でいいことをしたから本当に身分になる、いい身分の人でも悪いことをしたから いじめられる身分になるというふうに、これはあの 親の体と家柄ということに関係なしにどんどんどんどん変わるという教え方が今まで天理教ではなされてきたんですが、ここに大きく根本から変わるような35億年生き続けてきた命であると、私の命はという、こういうのが教会本部のこれ導入者って、まあ、これ今までと全然違うのが配られまして、配った責任者誰かって大体揉めるんです。まだ本部の中にも分かれてがいて、揉め事を起こすと誰の責任だなんてうるさいと思うので、責任者は見当たらないようによく見ると、右の端っこの上にもう1ミリくらいの字でもって、それで天理教導入者テロマジで書いてあるんです。で、天理教導入者というのは、これは天理教本部の広報部という意味でありまして、導入者という独立の会社じゃないんです。本部員さんが広報部の部長、まあ、組織で言えばですね、でそれが導入者社長と名乗ってる、名刺2枚使うわけです。外部では導入者社長の名刺使って、本部では、本部の中の部長と同クラスの導入者ということになっているわけです。でそういうので小さく、これは本部さんがこういう考えになったんですよ、まだ本部の中に反対の人も大勢いるので、トラブル避けるために責任の所在を明らかにしないでこれ配ってるんです。でこういうのがですね、今変な風に影響しまして、伊藤と文書跡保存会がこれからの方針はこうですと言って、あの配りましたパンフレットにも責任者の名前がないじゃないですか、いや保存会ってちゃんと書いてあるでしょって、書いた人八島秀夫って書いてあるでしょ、これ責任の所在はっきりしてんですって言っても、これ本部が改善するのにですね、まだ反対が多いっていうので、こう本当はドーッとやりたいんですが、反対を起こさないために密かにやってるような変な格好で審理を今流し始まったんで、まあ、こういう混乱もまだ末端にはあるということです。でそういうわけで35億年続いた私の命というこの考えがお店の中にドンと入ってきました。そうしますと今急速にその変化をですね捉えておきませんと、あの親様の通り下った品形、まあ、いわば天理教の歴史、それから教祖伝というものの意味が、今までの切れ切れのですね、人生50年と言ったり、長く言っても115歳と言ったりして、それ以上は続かない命だと思っていると本当のことは分かりません。ですから今回は教祖伝の流れというものを1ヶ月先送りしまして、ちょうど差し掛かっているのは天理教公社を設立したというところまで出てまいりまして、の天理教公社の今まで扱いというものが教祖伝の中では天理教公社で説いてきた、まあ、はっきり言うと山沢良次郎室、ドルミコーチ、まあ、元始まりの話というものが親様の教えであるという説き方で長年行われてきました。で天理教公社が日本の天皇家の先祖の国生み神話に基づいた、ドロミコーチというものを説いてきたのをあたかも親様の教えであるかのごとく長年教え間違ってきましたので、それをはっきりとここで大変なことはですね、明治維新の時に天皇制軍国神で親様の教えが岩井様いらっしゃるのに歪めて外に出てしまったんです。何しろ印刷してこれが中山由紀の教えですって印刷して出したら、その人が国の 軍国主義に反対だと言って逮捕されてしまうんですから、親様の教えは一行も印刷できないというのが敗戦までだったわけです。でそういうのがずっと続いてまいりますと、敗戦になって本当を解くと言ってもみんなの思いの中には逆に親様の教えがとんでもない異端者の教えのように感じてしまうと、こういうことが続いてきたわけですね。ようやくこの今月ということはですね、このちょっと区切りがいいのは年度がありますね、3月から4月は。この年度から本部もはっきりと方針変えて教育を始めるな、こういうふうに思ったわけです。でそう思って天理寺を見ましたら、今までいつもと文章へ行くなと本部が一生懸命教えてました、うん、最近もですね、本部教会本部参拝しまして、親様の死後をたどるためにいつもと文章行きたいんですかと、つい最近総合案内所で尋ねましたら、あのそんなとこはない、寺番も知らない、まあ、そういう返事でもっても間をついた。係員がちゃんと本部の方針知ってる人ですと、はい、あそこですってちゃんと日時も電話も教えてくれる。またの方に教会本部の方針の変更がまだ届いていないと。でそういう状態だったのがですね、正月26日の新柱の大祭の神殿講話というもので、大変な、まあ、講話の分量がですね、いつもと文書の最後のご苦労は大切な品形であるから、私たちはそれを学んでしっかりと道を通らなくちゃいけないと、そういう意味のことが順々と解かれたわけです。そしてもうこの5年前から、まあ、4年前ですが、もう5年目に入る正月26日、毎年のように繰り返してきた勤めの第一義は、本当の勤めの意味は、地場官労台を囲んでの官労台勤めであると。神楽勤めである。で、その理を受けて、国々所々の教会で月々勤めるのでありますという主張が、また、とどめさすように繰り返されたわけです。そうしますと今までとガラッと変わっております。でその時期に合わせるように道の友2月号の中に集会の報告がありまして、そこで列席台本も変える、これは寺田教義研鑽委員長という立場で、この人は天理教皇校長と教義の教育の元締めを兼ねているわけです。でその人が集会員の質問に答えまして、列席台本を改める、それから帯屋許し、まあ、列席仮席並びに帯屋許しのお話の台本も変えると、お筆先注釈も改める、信仰問答集の分も改めると、こういうこれを新柱さんから検討せよというご命をいただいたということを三つの友2月号に発表しています。それでその時に三つの友2月号が出た時にですね、すぐに出ました陽気3月号、これ正月の神殿講話の時報と2月号の道の友と3月号の陽気はほぼ同じ時期にポンと日本に出たんですが、それを広げてみましたら、そこに一のもとへ行ってこういう思いをしましたという品形をたどってのですね、報告が出ているわけです。もうこれは大変な本部出版の天理寺道のもと道の友、それから陽徳社は天理教が経営している出版社だということをみんな知っておりますから、そこの雑誌でもって一斉に三つの友文書へ行って学ぶ、これが本当の信仰のあり方だということが出されました。この際に親様の教えをしっかりと捉 え直しまして、なぜ今までと違った教え方が今から始まるのかということを承知しておきたいと思います。まあ、大変な旬になっているということです。でその基本が35億年の命、私らがそれを生きているんだということが、全天理師のというより、これはもう日本中に急いで配布されたものだと思っております。でそのことを中心にお道の教理を捉え直しをしたいと思うわけです。で今手元にですね、4月号の関東にが届けられていると思いますが、これは誠にもう印刷屋行って構成も済んで、もうじきタブレット届くわけですが、その関東圏を中心にして捉え直しをしたいと思います。逆言うと、この今日輪廻の大変革を大体町内の雰囲気感じまして、こういう変化が起こるだろう、それに遅れないように捉え直しをするためにと関東圏を出したら、それが読み水のようになって、ずっとこう地方向きの友を陽気に出てきたというわけです。で、まあ、そういうわけでこう捉えていくんですが、まずこの関東圏を読むところから読んで、どんどんと解説していきます。で今までの諸宗教の故家と親そばがしっかり思案する教材として教えられた官老大勤めの真実を折に触れ分別を重ねてきた。親様が官老大勤めの復元推進を評価されてた、新柱が官老大勤めへの復元推進を強化されている旬に合わせて、2月の関東圏で宗教を全省本庄五章をどう解くかで分け、3月の関東圏で神月氏及び親に関して神と理について述べたが、今月はその続きとして理解していただきたい。これはですね、2月の関東圏でというのを思い出していただきたいのは、ちょっと字は大きく書いて分かりやすくなったんですね。宗教をこういうふうに分けました。まあ、手元に宗教の分類を文字で持って書いたのがありますね。で、全章、根性、五章と、これ五章がこんな短いのは、いつ核爆発で生物が絶滅するか分かりませんから、長く続くなんて言うと、あいつ嘘言ったってみんな死んだと言われると困りますから、五章が短いんですそれで今までの宗教がみんな現世延長型、これが多神教と言われた。それでこれは全書全然解いてないんです。現状から始まるんです。村長さんがいました、私たち村民がいました。そしてその村長さんが村の中心の神社として祀られております。これが多神教です。でこれ説明しましたね。それで一回裁判型、もういっそのことその先までこれきちんと読んでしまいますと、ここからもう詳しく入った方がよろしいんで、それで次の行を読みますと、宗教とは広辞苑の中で名詞として開祖の思想、またそれを中心に集まった信仰の団体、宗派とある。宗教というのはいろんな解釈、広辞苑の項目で書いてあります。真理を教えるものだとか、まあ、いろいろ長いんで省略しまして、その中で宗派としての表現、その部分だけをこれ一行載せたわけです。で今までの哲学でも科学でも昔真理と思われていたことが次々と指定され修正されていることは誰でも知っていることである。これ一番有名なのが天動説、地動説というやつです。で昔からですね、 大地はだんだん動かないで太陽や月が回ってるんだというふうに見ていたわけです。それがだんだん詳しく調べてみますと、どうやら太陽の方が中心にいて地球が回っているらしいというふうに変わったのが、これが昔の真理、今は迷信という典型的な例で、まあ、世界的に例使われるわけですね。コペルニクス的展開なんてこういうことを言いますけれども、まあ、そういうふうに昔の真理、今は迷信、こういうふうにこうなっていることですが、オウム真理教事件などに対して宗教に関しては証明が難しいせいか、それとも報復を恐れているせいか、宗教についての批判が足らないのではないかと思われると。今までにないことを教えると言われた官老大ずっと学んでいる私たちは、もっと宗教と神、神というのは真理という意味も含めてですね、について真剣に批判することが必要であると思う。これ批判というのはどうもあれはいけないというのは批判みたいにも思ってますが、あれは値打ちがあるというのも批判なんです。比べて判断するという意味で、あの人は偉いなというのもこれ批判の一つだけど、ここもダメだなというのも批判なんです。で、褒めるのもけなすのも批判なんです。すでに述べたところと重なるところも多いが、ざっと競争反逆を試みよう、こういう言葉を言うから偉そうにしてるなんて言われるんですが、これ仏教界の言葉でもって、この教理は今までの宗教とこう違うって説明することを、教えの姿を判断し解釈するという意味で競争反逆という言葉があるんですね。今風に言いますと、これ比較宗教学というわけです。で、日本では天心鎮八百万の神などというが、形パターンにはめて分けてみようと、そういうふうにここからこの表になるわけです。まあ、2月の解説復習というわけです。で、多神教というのは神が大勢いる、ヤマトはその非常に分かりやすい姿が残っておりました。で、これは生前延長型の御所を説く。例えば農業地域の村々に自然環境に合わせて指導する者と、それに従う村人がいた。氏神と氏子という、氏神を国神と呼ぶ。この神を自然の利益を、これ仏教だと利益っていう、利益と呼んだものが分かる。自然の利益をうまく利用する性質を例え、国を開いて世の人を助けなされた神などと歌う。超自然的神などとは考えない。私らの小学校の時ですね、ちゃんと歌を教えられてる。学芸会があると大抵この歌を歌ったんです。大国様は誰だろうと、大国主の御事とて、国を開いて世の人を助けなされた神様よ、こういうのが大抵学芸会で、まあ、学芸会というのは1年から6年までみんな主なことを県に見せるためにやるわけですから、大抵これはどの学校でもやったんですね。国を開いて世の人を助けなされた神様、これもう見ようと思ったら何度も例にしますが、おとぎ村行きますと、山裾に貯水池を作りました。水路を敷いて、この傾斜地の水の不足のところを多くの田を開いて大勢暮らすようにした。おとぎ村のおとぎなんとか彦、これはすぐに出るんですが、誰でもいいからなんとか彦にしとくんです。おとぎのなんとか彦の御事というのが村長さん、農業指導者で、それに従って豊かに暮らせましたというのが村民だ。それでそういうグループを氏族、やつらの一族とこう呼んでますから、氏神、村長さんは氏神、尊敬されてる人氏神、従ってる人氏子って言うんだ。それでそれが元に着いて、こういうふうに祀られてるわけです。これ国々にいる神だから、国つかみ、中国語を当てまして地位、漢字当てて地位とこう呼んでるわけです。 でそういうところにですね、次に一神教一回裁判型の御所を説く、これが特徴ですが、国つかみを中心に村々に氏神王国があるところへ、海からこれも天というんですね、強力な支配者が来て村々を制圧し、天つかみ天の神と称し、我以外は神と呼ばせないと支配する。この神は服従して御罪者を捧げる者を読みし、背く者を殺す。自然を超えた支配力を堅持し、死後天国地獄または地獄極楽などを説く。往々にして自然をも救ったと称す。唯一絶対創造支配神などと唱える。これは日本は大和がよくわかるというのは、村々にそういうふうに大和号だ、おとぎ村だ、子はワニ号だと、こういうふうに村々があるわけです。そこへ大陸でもう軍と揉まれて、腕っぷしが強くって人殺しの道具を持ちながら、大陸の王様になれなかった人たちがだーっと朝鮮半島を渡って船に乗って日本に来ました。何しろ腕っぷしが強いんで、次々と村々を脅しまして、この収穫物をよこせ、なんだか西の方から来たから山口組じゃねえかなと思うんですが、まあそうやってこの村から収穫よこせ収穫よこせ、じゃなかったら皆殺しだぞ、ちょうど実った稲もしちゃうぞ、こういうような交渉をいたしまして、それじゃあ村長さんの権利である、まあ、7割取る収穫をですね、5割こっちよこせ、まあ、この7割というのは村々によって違うわけですが、そういうふうにどんどんと取り上げることを交渉したのが、日本では国生みの神話というふうに説かれているわけです。で、国々がそうして強い天つかみに制圧されまして統一された、これが国生みの神話というわけです。それでしばらく経ちますと、その天つかみの力がどんどんと増えてきまして、その下に従う人たちが目の国、死の国に追いやられたりこういたしますと、俺以外神と呼ばせないという現象が起こる。これが一神教になるわけです。今までのは神様と言っちゃいけないと、私が唯一絶対の神である、こういうふうになっていく。これが一神教の起こりで、天武天皇の頃に、もうここに大いに縁がありますが、ここ一の本と書きますが、この一の本という字は、これ普通はくぬみという字です。でもこれ一とかが送るわけです。でそういうところから紀元に一って書いて一の本って書いてる人もいる、人もいる、あの天理教の中で有名な先生の奥さんというよりは、その側近がこういう字で書いてある。この1って書くと、私ら五で1って言うと、そこに四本字柿の元の手だっていうのがある。あれは何だか思い起こすぞって言うと、柿の元一丸をできた、一丸の中のそこにある。で柿の元一丸の有名なのに、大君は神にいてませばと、こういう歌がちゃんと残ってるわけですね。天皇は神様です、我々一の元の統領国つかみと言われたのも神と言いません、称えます、こういう意味の歌が、国々の国つかみが我々神と言いません、征服者の天皇家の大君、これを神様と唯一の神様といたしますっていうのが、日本の文学の歴史の初めの頃にこう歌われているわけです。これが一神教への移行というわけです。日本は島国で、世界の歴史からずっとゆっくりと、中国ではもう文字の歴史を書く時代に起こったから、このことがはっきりしている。中国行きますと、文字が まだよく使われないうちにこういうことを放っておりますから、どういうことなのかよくどっちが始めたかわからないんですけれども、まあ、世界の歴史はですね、日本なんか見るとその前の世界の歴史がわかるわけです。で、世界に文字っていうと孔子様あたりから文字がどんどん使われました。2500年、釈迦が生まれて生きたのも2500年前、その頃にはっきりといろいろな思想が残っていますが、同じ事柄が日本では古事記日本書紀の編纂というのが8世紀です。2500年前と1300年前の違いが、ちょっと1300年前のよく見えるんですね。ですから大和は宗教博物館、歴史を手近に寄せて見ることができたと、こういうふうに見るとここがみんな理解させるのにいいと思います。それで親様も分かりやすい教えが僕の解くことができたんじゃないかと思うんです。まあ、大和で解かれたから私たちに理解ができた、こうも思えるわけです。で、その一心教というのは何て言ってもですね、私が偉いんだ、私が神だ、こういうふうに言いまして、裁くということやって、これこの教えの特徴は、一回裁判型で死ぬと神が裁いて天国で永遠に楽しむ、地獄で永遠に苦しむ。これこの前はプロテスタントのですね、公共料理という教理書でも説明いたしました。永遠に苦しむのを死というんだ、永遠に楽しむのを、ね、生きるというんだ、天国と地獄を説いた、裁きということが中心なんだけど、この裁きの原型は良いことしたら天国へ、悪いことしたら殺すぞ、苦しい、永遠に苦しめるぞ、これが王様がずっと武力で支配したときに、俺に服従して服3つを持ってくれば褒めてやるぞ、そういったら殺すぞということが神様だと言って、生きている王様のことなのか何だか分かんない超自然的存在なのか、ごちゃごちゃになっているのが一神教の特徴です。で、大抵唯一絶対創造主、世界を作った方だから、旧約聖書にはアラーが世界を作ったんだ、アラーの他に神はない、アラーの敵を殺せ、これがイスラム教徒の、まあ、簡単な考え方です。どんな聖書を読みまして、ユダヤ語で読んだ人はヘブライ語って言うんですが、アラ、アンラーと言わずにヤハウェという言葉が違うと読むんですね。日本だと神って言うんですが、中国と神って言うんです。それでヤハウェという人たちが同じ聖書を読んだ、ヤハウェが世界を作った、それで支配してるんだ、ヤハウェに従う者はゴリアテもらって、ヤハウェに背いた者は殺すんだ、神の敵を殺すのが神様への信仰だと、同じ聖書を読みまして、イスラム教徒とユダヤ教徒はもう血みどろの戦いを続けている。この戦いは新約聖書イエスの頃もうすでにめちゃくちゃに戦っていたわけです。それでそれのおまけみたいなのが仏教のキリスト教とイスラムの今の喧嘩になっている。一神教は我が神の他に神はなし、神の敵を殺せになっちゃう、それでゼウスと、ゼウスと神を呼ぶヨーロッパのグループ、エホバと呼ぶグループ、これもまた争い続けてしまう。一神教というのはこうして裁く、死も裁かれるというんですが、よく考えると生きている時も王様に裁かれているんです。気に入れば褒め、蜜蜜を持ってくれば褒めてやるぞ、そういったら殺すぞと、常に裁かれている。全然強々と服従と言っているのが神教の特徴です。そしてこうしているのは大抵ですね、 なんであの人威張ってて、なんで私は駆除しなくちゃなんだと、こういうふうになるわけですね。 そんな時にそれしょうがないんだよ、実はあれ前哨因縁というのがあって、前哨の通り返しがあるんだから、前哨を悪いことした人間はいじめられていい境遇に生まれて通り返すんだ、前哨いいことした人は威張ってもいい。今の日本人だと、いい悪いって言うとですね、いじめるのは、いじめることは悪いことって言うんですが、昔はいじめてもいい境遇、これはいい方になっちゃった。まあ、いい悪いのはごちゃごちゃなんです。今から考えるとごちゃごちゃなんです。で、悪い行いした人間は、いじめられて当然の身分に生まれる。良いことしたものは、いじめても当然の身分に生まれるって言った方が、この差別社会は分かりやすい。でそういうことを解きまして、死んで、今はもう輪廻転生っていう、この繰り返し裁判型輪廻転生っていうのは、ヒンズー教、インド教っていうのが有名です。そして日本は、仏教の捉えとともにインド教が入ってきたんで、解いてるんですね。これ仏教と勘違いされてます。前哨の行いが裁かれて、私は支配者の家に生まれた、お前は奴隷に生まれた、こういうふうに根性を説明する、通り返しの前哨因縁という特徴があるわけです。そして死んだ時にまた7人の裁判官に裁かれました。1週間ずつ置いて、7、7、19日はどこにも生まれ変わってないんですね。これで中院なんて言ってる、待合室、裁判所の待合室なんて、それ被告の待合室でして、そして判決が定まりますと、ここに生まれ変わっていたと言って誤証が始まる。こういうふうに通り返しの前哨因縁っていうのを解いたのが、これ今一番有名なのがインドのマヌの法典だという文章が残っておりますが、残っておりますというと、うんと高いような本に見えますけれども、岩波文庫という岩波文庫3冊安く買えますから、これも読んでみると分かる。これを仏教と勘違いしている人が多いんです。それでその後にまたこの差別社会に生まれ出るのかなという悩みがみんなひどくなっている。これは来世生まれ変わるということが苦しみだ。仏教というのは生老病死全て苦しみだというところから出発した。なんで生まれてるのが 苦しみなんですか。この世に生まれて親に育てられて美味しいものを食べて楽しむのがなんで苦しみなんですかって言うんですが、それは戦後の日本だから言えるんです。戦前の日本なんかこの世に生まれたいなんて思わない。もっとひどいのがインドの世界だったんです。いじめられるんです。それでいじめて楽しいと、昔うーんと知恵が発達しない昔の人はそう思えたんです。子供の遊びでも買って嬉しい花一文目、負けて悔しい花一文目なんていう遊びがありますが、あれは子供だから負けて悔しい勝って嬉しいなんて歌ってるんです。大人になりますと、勝って勝つために相手やっつけた、兄弟の相手やっつけた、自分が権力の座に上ったけれども、こんな暮らしのために兄弟殺してると思うと、地位があり物があっても幸せと感じない。勝って虚しいというのは大人になってよく考える人は、これは同じ歌やっても勝って虚しい花一文目、負けて悔しい花一文目なんです。でこの世に生まれてくることが決して楽しみなんかじゃない、この差別社会そのものが苦しみの世界であると、この世を見抜いた人が釈迦という人だった。そして生老病死という苦しみ、それをなくすにはその原因が欲望である。 その欲のない、あの苦しみのない人たちは欲を持って、その苦しみをなすためにはその欲を消すことで滅と。で、欲を消すのは八つの正しい道がある、道という空、十、滅、道という真理を説いたのが釈迦だ。で、その八つの道というのが、正しくものを見ましょう、迷信にとらわれずに正しくものを見ましょう、正見、次に正思を考えましょう、次に語りましょう、正思、そして行いましょう、正語、それで次にそのためには生命っていう、命と命っていうのは生き方なりわいという意味でして、自分が一生懸命やるとみんなが助かるような生き方職業を選ぶということが大事だ。自分が一生懸命やると人が苦しむような仕事だと悩みは消えないよというわけです。それで生命、次に生精進と努力する、それが努力しすぎて痩せ細ってもいけません、くたぶれてもいけません、ちゃんと心が歪まない程度にちょっくらいの努力しましょうって言うんですね。お釈迦様ってなかなかちょっくらいの努力しましょうって、それで正しい偏らない問題に取り組みまして、しっかりと思案すると真理に到達できます。その真理に基づいていきましょう、これが釈迦の教えだ。そして前生、根性、五生という通り返しなんていうことを考えるから物分かんなくなり、今の世の中をありのままに見ましょうと説いたわけです。でこれを真のありのままというその言葉になっているわけです。でそういうふうにこの原則は諸行無常、死んだ後何にもないというふうに思うと、またこの差別社会でまたいじめられに出てくるのかという悩みがないだけで、死んだ後地獄へ行く、極楽に行く、これが悩みなんだ。極楽行くということは何で悩みなんですか。あれ浄土の絵見てみなさい、楽しみも何にもないですね。ぼやっとしてる絵ばっかり描いてあります。それで地獄は苦しみの絵ばっかり描いてある。どっちにしてもどうもあんまり陽気じゃないです。でこういう地獄極楽の絵と一番極端に違うのが聖人カードのあのお勤めの絵なんです。もうあれははっきりと違う、大して上手い人が作ったなんていうもんじゃないですね。あの衣装でもだから綺麗なもん着てると思わない、お前もそんな素晴らしいものに仏像の国宝になるような出来栄えではないと。だけども形がどう違っても向きがどう違っても助け合ったらどんな違うものまで喜べるんだよという字が書いてあるんです。であれは10人の顔で書いたんですが、実は人間も牛馬でも何でもみんな同じで、虫やミミズまで魚まで助け合うと喜べる、こういう心理で生きているんだと。それを表したのが一列兄弟、どんなに顔形が違っても性質が違っても助け合うと喜べるというのを試してみなさい、わかるよ、これがお勤めですね。それくらいこの釈迦の教えと道とは違うんですが、それはまあこれから勉強して分かっていくんです。でまあ、そういう死後の霊魂なし、死後の霊魂がありますと、なんて言っても人間はですね、極楽行けるなんて思ってる人いない。これは後でゆっくり説明しますけれども、人間っていうのは助け合って喜ぶように設計されてまして、助け合って喜べないと壊れちゃう。これアトムがいいことばっかりやるコンピューターが入っておりましては悪事できないんですが、人間というのはもっと進んでおりまして、悪事やると壊れちゃうようにできているんです。それが、まあ、良いことだけをやる 当然にやる性質がある。でそういう人間はですね、良いことして当たり前ですから記憶に残らない。悪いことして壊れそうに、相手壊しそうなことは強烈に記憶に残って、こんなことしちゃいけないと記憶に残りますから、生涯の終わりに裁かれていったら悪いことばっかり思い出します。良いことが当たり前なんです。そうすると心遣いも行いも裁くといったら、俺はどうしたって地獄行きだと思いますから、死ぬのが怖い。で死んだ後裁判もないよ、地獄も極楽もないよと教えたのが釈迦です。釈迦、お釈迦様の教えを仏教という、日本の仏教は死んだら極楽行けるよばかりと言って、これ本当は仏教の楽、これ本当は仏教の落第だ。死んで極楽行けるっていうのは、これは仏教の悟り地にある落第生、落第生でも人間はいい、楽しみしかないんだよっていういい方の落第だ。白い落第は地獄の苦しみを解くやつなんですね。そういうふうに仏教が出てきた。こういうふうにこうパターンを決めますと、世界中の文化を説明できるんです。これは日本神道の天神鎮というのは多神教から一神教に変わったこと、時代を言うんですね。天神鎮、それから国生みの神話論というのは一神教になりかけた時の世界を作った私だぞといわゆる、私に従わなければ殺すぞなんて言ったですね、海や陸を作るような超自然的な人間は自然の調和を乱すような相手を殺すということもしていいんだなって、こんな超自然的神を私だと、そういう段階の中で戦争工事の神話とか発行一部の神話が出てくるわけです。これはもう多神教から一神教になるところだなって分かる。でまた中国の道教の三皇、日本の天皇という言葉は日本だけだと思ったら、中国に三皇という意味がある。三皇って何だ、天地人天皇、神皇、神皇。中国では偉いものをですね、村々にみんな偉い神いたんですよ。日本より規模大きいです。何のですね、生の国だ、祖の国だ、何の国だ、何の国だ、そこにみんな王様いるんですが、その上に秦の始皇帝なんていうのが伝統を出てまいりました。初めての皇帝である、私だけを神と尊め、これは始皇帝で一神教の考えが出てきたわけです。でそういう時期に、一心一つにまとまらないうちに天皇、地皇、神皇なし、そういうふうにこう出てくるんですね。これ中間だなって分かるんです。で日本なんか中国も消化不良で使いまして、天皇というのに天照総御神の魂を受け続けたこの家系だって、それで天皇制始めて我々こそ初代天皇だと名乗ったの神皇第一代神武天皇なんて、ごっちゃごちゃの使い方してまして、天皇制に関しては全くことに分かりにくくなった。もうそういう天皇という名前自体が天皇、地皇、神皇のですね、を使い間違って神皇第一代神武天皇、神皇だか天皇だか分かんないですね。ごちゃごちゃなんですよ、日本のこの宗教に対する考えは。で多神教から一神教への移行の途中と判別でき、オウム真理教は仏教の解説を下脱を装いながら輪廻転生全生因縁の通り返しで説得しているんです。オウム真理教ですね、下脱すると超能力がある、これ一神教の特徴。下脱っていうのはそういうバカな超能力だとか何だとか言わない、死んだら何もないっていうはずなんですが、 これごちゃごちゃに読みしに行きようと思うんです。でみんな宗教になると分かんないでいいんだなんて言ってるから騙されちゃう。でそういうこのオウム真理教はですね、全少人間の通り会長で説得して一神教の超自然的支配者の超能力を利用してっていうのが、超能力があるように乱用してっていうのが、あの人超能力あるんだなって水の中に潜ってる超能力だって、私なんかあるよりはるかに長く潜っていられるんです。伊勢の島へ行ったらですね、真珠貝とか、まあ、アワビ取りのママさんなんか、オウム真理教の朝原で遥かに水を潜ってます。あの超能力じゃない、普通の人間の能力なんですけれども、そんな水に潜ってる泳いだこともない人はすごいすごいすごい、私は洗面器つけると母だって言ってるなんて、そんなことで超能力みたいに思い込んじゃう。あぐらかいたも飛び上がったら空飛べるんだもんってバカなこと言い出す。あんなもんはもう子供騙しなんですが、自分ができないことをやる人が騙されちゃう。これがあのオウム真理教の姿なんですね。それで神様っていうものは分かんねえもんだ、真理っていうものは分かんねえもんだ、俺しか知らないんだぞと言って、みんなの疑問をごまかして自分に集めてですね、それで信者を支配していったってことが分かるわけです。それで天理教の教会長の中でも、旧来の宗教の教説と親様の教えの区別がつかない。で親様の教えが活字になったように日本では出版できなかった。ですから親様の教えの方を知らないんです。天理教教会長って言っても世間の天皇制軍国主義の文書はずっと出てる。天皇制軍国主義の以前の中国の高校主義なんていうことはですね、ちょうど家の中で支配者に服従するの高校、ちょうど国つかみのもっと小さいのが高校なんです。それで国つかみを超えて神教大きな支配者の下では中に、我が家系に関係なしに上にあったものに服従せ、白が来るでも愛といえ中には解かれて、高校の中にだの儒教だのという思想はずっと昔から解かれてる。そんなのが頭に入ってますから、何が何だか分かんなくなっちゃいます。混乱なんですね。それで親様の教え、親様の教えっていうのは一番基本は、今までの宗教は上に立った強い人に服従しろって、言葉を守れ、教え守れというのが宗教で、信者はこう縛られるのが宗教、勝手な気ままの心を抑えるのが宗教だと思ってた。とが親様のはそうじゃないんです。この心なら伸び伸びと何やってもいいよ。これは日本のお茶というのがうんと誤解されておりますのは、お茶が発達したのはですね、強い偉い殿様の前でビクビクビクビク人たちが大勢いたんですね。まあ典型的なあの時は信長が気に食わないと小姓でも何でも手打ちする、こういう横暴な信長がいたわけです。その時代ですよ、見てた人ですよ。でその信長の気に入らなければもううんと痛めつけられる、下手すと殺される、ビクビクしてどうしていいかわからない、その人たちビクビクして手も足も出ないっていう人たちに、信長のところにお茶持っていくときにはこうやれば怒られないよ、こういうふうにやれば悠々と歩いても大丈夫だよ、どうして歩いたらいいかってこうすくんでる人に、こういうふうに静かに歩けば信長は怒らない、こういうふうにやれば手打ちにならないよ、安心してやれますよ、この形を覚えなさいと、こういうふうに教えたのはこの形をに服従しろじゃないんです。この形を覚えれば悠々と 生きられますよというのがお茶の精神なんです。で茶道というのはだからそういうふうにビクビクしないようになって自分の行いが人に悪い感情を与えないと思ったらやり方変えてもいいですよ、これを許しと言うんです。許しをいただいて許されてもこの形守りなさいというのはあれ茶道の極意を知らない、お金で許しを買った人だったね。で本来茶道というのは手も足も出ないようなビクビクしてどう動いていいか分かんない人にこういうふうに動けば嫌な感じになくって悠々と動けますよ、物も言えますよ、法を作ったんです。生き方を作った作法というんです。で律っていうのは縛る、法律も縛るんですね、これ守る。作法というのはこうやれば伸び伸びできます。ですからお道の教理っていうのは律縛るんじゃなくってどちらかというと人を助ける心になる、何やってもいいよっていうくらい解放の生き方を教えたんですから、戒律というより作法の方に近いわけです。お道は我慢することじゃないんですよ、伸び伸び生きることだと。伸び伸び生きても人が困らないような人が喜ぶような伸び伸びとした生き方をお勤めで教えると、こういうふうに言ったわけです。で、まあ、そういうのがですねこのオウム真理教っていうのが全国的に放送されました。あのちょうどもう今のそのうち記念日だなんて言ってテレビでも放送されましたが、あして詐欺を撒いて人を差別にどんどん殺したと世界に放送されたんです。基本的にハワイで日本語放送っていうのは、ハワイには日系人多いですから日本語放送がハワイの日本語放送局から放送された、オウム天理教と放送されちゃった。いや本部から伝道長行った人が大変だっていうわけですね。自分がハワイにいるのにハワイの日本語放送をオウム天理教って放送した、これは大変だっていうので、さあ抗議申し入れをどうしよう。それで前から天理大学を卒業しまして、もうあのそのお父さんから小学生が勉強しているその学生は私が専任の時に改めて外国人を連れて修行会一緒に入ったというあの現代卒業してそういう仕事までやってた人です。外国人と一緒に私の講義を聞いて通訳してたんです。でその学生がハワイへ布教行ってるわけです。でその学生が頼りですから本部から伝道中行ったんで、向こう行ったらそういう教理も知っている、ハワイの実情も知っている人が頼りですから一緒に放送局で講義に行ったわけです。そしたらあっさり向こうの人は、あ間違えました、天理教さんじゃないんですね、あれはオウム真理教ですねって言ってあっさり認めてくれたんですが、その後で天理教の先生も同じことを説いてますねって言われちゃった。それじゃあオウム天理教と言われてもしょうがないって、もうがっくりしたっていうのがあの時の事件なんです。でその天理教でもオウムと同じようなことを説いているっていうのはお勤めの教授を知らない。それで今までにない言葉から言いかけて夜ずたすきの人に教えるというこのことを勉強しなくちゃいけません、こういうふうになったわけです。そしてこの中で持ってるお道の勉強をするという時にこれその次に神尽くし及び親という教え方を二大神仏者さんがなさいましたよと神仏の方にやりましたね。これは世界の宗教は、世界の宗教はですね真理というものは分かりにくいから、巨人神の真理分かりにくいから神の掟という形で示した。これはモーゼの十戒というのが旧約聖書にあるんです。それで人間の戒律をですね
な守るべきことを神の教え、神様の戒律と掟と神の掟とこういうふうに言ってるんです。それを旧約聖書を読みますと、モーゼというのがユダヤ民族の長ですね。その人がシナイ山という山に入っていて、霧の中に入っていた。そしたら雷がダーって言って岩に殺す中で、盗む流れというふうにこう書いてきました。指導者に服従しろというようなことが、まあ、実行も書いて、その岩を持ってですね、これが神の掟である、これ守れ、守れば利益があるとご利益があると、これに背いたら殺すぞとモーゼが言ったわけで、モーゼの十戒とか言われるんですが、神の掟って言ったんです。今の人、これ神様が岩に掘ったのか、モーゼの掟を神の掟と言ったのかって素直に答えなさいと言ったら、誰しもモーゼの十戒であって神の掟じゃないと思うわけです。これ今の人がそう言ったんだけじゃない、2000年前にこれを言っちゃった人がいるんです。神の掟守れと、ユダヤ教、ユダヤ民族の神の掟を守れ、我が民族の神だ、この掟を守れ、ユダヤ教本部の先生が、偉い先生がいる。でそこへ熱心な布教師がいまして、それでうんと信者指導してみたら、どうも神の掟というけれども、これうさんくさいと思ったんです。それで本部へ弟子連れて参拝したときに、そこでもって神の掟、神の掟と今まで言われてきたけれども、あえて十項目の神の掟を型通り守るよりも人間への愛がもっと大切だって、あの聖書は嘘です、あれは神の掟ではなく民族の長支配者のモーゼの十戒ですと、現状はあの戒律はモーゼがまだ届かない考えがあって、もっと大事なのは人間への愛が大切です。本部へお邪魔した時にこういう声高に話しちゃったんです。さあ本部の先生が神の掟って言ってるのに、神の掟って大事なもんがある、人間への愛だ、けしからんこの教師って言って訴えて貼り付けにしちゃった。これがイエス・キリストという人が殺されたのだ。ですからキリスト教ってキリストの教えって言うんですが、残念ながらユダヤ教の聖書が嘘です。神の掟はあれモーゼの掟であって、本当の世界を助ける真理は人間の愛の方が大切ですって言っただけで死刑になっちゃったんですから、キリストの教えっていうのは書かれてないんです。でキリスト教っていうのは世に現れてないんです。それですから、この前4年前ですか、ローマ法王ヨハネス・パウロ2世という、英語読みにすると軽くなっちゃう、ジョン・ポール2世というわけですね。ジョン・ポール・ジュニアというと、ヨハネス・パウロ2世というんです。ポールなんていうと、ポール・アンカーのリズムなんか思い出して軽くなっちゃうんですね。で、ジョン・ヨハネなんていう、ジョンって言った方が、うちに飼ってる犬みたいで、分かることなくて身近になるんです。まあ、そういうふうに、名前なんていうのも呼び替えてみると、まあ、実感があるんですが、ローマ法王になった人がですね、2000年間、教会は誤りを取ってきました。それを神に謝罪します。ということは、世界に謝罪しますと、ローマ法王が宣言したんです、世界。2000年って言ったら、イエスがまだ生きていた時って言われます。クライスト・オーズ・ボーンって、キリストが生まれたっていうのに起源が作られたんですが、4年ほど狂ってる。ちょうど4年っていうのはもう今、2004年なんていうのはですね、その4年狂ってるっていうことまで含めて、まあ、イエスが まだ子供の頃から今のキリスト教会になった組織は真実説いてませんということは、まるっきりイエスがこれは神の掟じゃない、モーゼの作った戒律であって、もっと大事なのは人間への愛が大切って言って処刑されたいから、一遍も本当の教えは説いてませんという謝罪をしたんです。あれクリスマスっていうのはあれ物を売るためにやってるんで、真理だっていうようなことはローマ法が指定しちゃった。旧約聖書は真理じゃないって言った。それなのにどのキリスト教会行ってもアダムとイブの話したりですね、現在の話した、お前は罪人だぞ、悔い改めよ、私に言うことしてやるって言ってるんですが、どの牧師さんも若いうちは一生懸命やります。どうも中年過ぎて実際に信者と実生活の中で話してみると、こんな荒唐無稽な話してらんないで、今も年を加えた牧師さん神父さんがほとんどローマ法みたいに我々は真実説いていませんでしたという反省で、どうも若い時と違う行動をとっている、まあ、そういう意味で、まあ、キリスト教もですね、反省しなくちゃならない時期に今なっているわけです。でそういう私というのを、これは重要なのはですね、これでもってみんな君主が私の言うことを言ってるになって怖い宗教という印象になったのに、親様は理が神である、分かるのが神である、今まで分かんない分かんないと言った真理は月日、夜でも見えるのは月日なんです。天地実現神羅万象、みんな見えるもの、見えるもの、それが真理なんだよという意味で、月日の理と分かんない分かんないという神様は天然自然の月の理だよ、それは自然だけど、その自然を分かりやすく人間の姿で解説したのがお勤めだって、これがあの感動台勤めです。勤めの理が、これが人間で表した真理、陽気暮らしになる人間の暮らし方、これを目見えるように見たのが感動台勤めの姿ですよって言って、で一言で言えば、命というものは調和の中で生まれたんだから、その調和が乱れないで生き続けてきたということを、こういうふうに考える、調和は陽気暮らしにするために命が始まったということなんです。調和の中で命、陽気暮らしするために生まれて、そしてその調和を保って陽気暮らしして生きていく、それでただ生きているだけじゃなく助け合って陽気に暮らしなさいよというのが人間の親の感情でしょ。自分の産んだ子が生まれ育って楽しんでくれ、それは私が死んだと思って楽しんでくれ、人間の親というのがみんなに分かりやすい、実は真理というのはそういう風にできてんだよと、一言で言えば親も苦労で生きることが真理に沿った暮らし方ですって言ったのが特別先に書かれている意味である。これを学生の時に東京帝国大学宗教学科の時に中山翔吾という人が私のおおばあさんって、まあこんなの言いようがなんだよ、もうあのみんな二大神媒者って言うから勘違いしちゃった。二大神媒者って言うとその親が巨大神媒者は教祖だと思っているんです。教祖はもうすでに孫ですから、巨大神媒者は三代目なの、親様から数えると二大神媒者は四代目なの、とおばあさんって言われるひいおばあさんよりもっと前、四代目の孫はヤシャゴって言うんです。ヤシャばあさんというと怖そうで聞こえちゃうからあんまり言わないんですが、その親様が書いたその送り先っていうものはこういう意味です。神も月神も親も 真理を意味しています。真理を説いた親様ご自身を意味していますという発表をして、それでもって日本の宗教学者の信頼をバッと集めて、それで尊敬の的になって天理教に中山正禅あり、これからの真理の世界をもう天理教が制圧するだろうと、立派なもんだっていう尊敬まで得たのが中山正禅の神付き師及び親という論文だ。だそれを理解しないと物がわからない。でその理解いたしまして、どういうふうにこれから展開していくかといいますと、親様の教えはまず観楼台で説かれた。観楼台はそこにありますから、まあそこに横そにするとそのまま目が向こう行っちゃいけないから、まあこの辺くらいで覚えてる。で観楼台が意味するものは、これは命が、今までの考えではですね、死んだら違ったものなんですよ。親子がですね、王様の子供も奴隷でも良いことしたもんが裁きで取り返しになると王様の子供になる。これ魂は前生奴隷でも王様になる。ですから実際の親と子供は魂はつながってないと思っていたんです、今までの宗教は。ところが親様は男親女親、これが生きたまま五分五分であなたのお腹の子、新しい人格の子供になって育っているんですよ、死の世界に関係ありません、死の世界から命が来る。それでその命を持ってきた神様なんていうのがいて、その神様のお気に召さないと祟るなんていうことで、それじゃあ人間が生まれるとき命を持ってくる神様に服従しなくちゃならない、その祝福心を守らなくちゃならない、これがオビアの迷信だったんです。それで蛇神の世界が死の世界、だから蛇神が脱皮して生まれる風刺を守れ、これが大和の特に三輪山が見える範囲のところはもう蛇神信仰が強かった。でそれでさあ布団の中で寝てちゃいけないの、いや藁のとこで寝の、そういうまあ何しろ蛇がいるようなとこで生活環境で埋めのなんて言うんですから、まあ三尺熱だとか痴漢だとかいう弊害まで起こってしまう。で第一妊婦が蛇が嫌いなものを食べちゃいけないって栄養失調になっちゃう。そんなこと、ま、守らないでよろしいっていうのは帯は許し、帯は許しっていうのはさっきもお茶の許しと同じで解放したっていうんですよ。帯はの風習から解放したっていうんで、帯は許しいただいたからこれ守んなくちゃなんないなんて縮こまるのと違うんです。でそこから出ていった。ですから私の命は親の体で生きていた、おじいさんおばあさんで生きていた。ずっとたどると30数億年生きていたんじゃないか。これが今度の本部のどういう社が日本中の全家庭に配りたいと言ったこの今までの教えとガラッと変えた。これローマ王朝だと。全世界の新聞に2000年教会が誤りを解いてきたって反省するんですが、まだそんな反省したら俺が小さくてにならなくちゃいけないんじゃないかなんていう本部員さんが、勝手な本部員さんがいるからどういうしちゃって小さく書いてこれ全家庭に配ったんですが、そういう大変感が起こったということです。そうすると世界観というのがガラッと変わるんです。これ小さく書いてあったんですが、小さく書いたんですが、これがですね、これ横にしちゃったのが、まあ今いいやん。私が今こう言うんですが、親をたどっていくとですね、30数億年前、 親様のお筆跡の表現ですと、泥海の中より主も教えたけ、それがだんだん盛んなるという、水中の小さな生き物であったこうなって、原生動物で言います、生物には呼ぶんです、単細胞動物と、それが自然環境の中で生き続けている間にだんだんだんだん姿が変わりまして、水中の魚になった、これ水中の魚になりました。そのうちにどうも陸の方が餌が多そうだと、のそのそと上がって肺呼吸するようになった、こういう、俺は海に帰りてんだけど帰れねえっていう、帰るなって言って両生類で肺呼吸で、陸上の動物も出てきた、それがもうちょっと強い爬虫類になりました。まあトカゲが出てくるとカエルがボタモジャクシが繁殖増えないですね、庭でもね、爬虫類になりました。そのうち鳥になったのもいる、それから哺乳類になったのもいる、なんていうふうに言いまして、私らの先祖は哺乳類になったんだと。それでどうやら立って歩くようになりました。手が長いです。でそのうちにちゃんとしてかっこいい女性たちが生まれまして、今の人間になりましたと、こうなって三十数億年かかって自然の変化に合わせて調和を保ち続けて生きてきた。自然に合わせなかった人は調和が乱れて死んじゃったんです。これを悪しき、自然の真理に合わせて生きてきたことを良し善と言うんです。それ本当のことだから誠と言うんです。善であり良しであり誠なんです。この自然に合わせたの、それで全部親からここから守って生きてきたんですから、世界中どこを探しても死んだもんは生き返ったの一人もいないんです、一匹もいないんです。でこれ人間だけかと思ったら人間だけじゃないんです。三十数億年かかってですね、これまあもうやっぱり小さいから見えないから、そのところで言いますと三十数億年かかって道人の死なんていうのがいるんですよ。中学校で習います、原生と単細胞動物、これ自然に合わせて生き続けてきたんですから、これ善なんです。そのまま魚もいるんです、カエルもいるんです、トカゲもいるんです、猿もいるんですな、人間もいる。こういうふうになりますと、これ三十数億年、数十億年、これ学説どんどん変わりますから、三十五億年って書いていいのかいなと思うくらいです十億年なんて言ってた時代もある、九億九万なんて思ってた時代もある、まあ、数十億年というこの年限で全部これずっとどれも真理に自然に合わせて生きてきたっていう姿です。これが親様の教えた一列兄弟、みんな自然に合わせて調和を取ってきた、助け合って生き続けてきた人、争ったのは大体もうパタパタ死んじゃってますから、真理に合わせて自然環境に適応して真理に合わせて生き続けてきたものしかこの世に生きてないんです。ですから生き物は全部一列兄弟、真理に沿って生きるものしかいない、それが互いに助け合うと喜べますよ、こういうふうに説いたのが親様の元始まりの話なんです。それでその時にここで問題はですね、ずっと人類はどんどんと生きるだろうと思う、どんどんと生きるだろうと思う、親からこう守るとけれども、私というのはここから一人生きてきた、太綱、命の太綱が続いている中からちょいと一本糸が出ているのも それで人妻の中で私というのがこう来ますと115歳しか行きませんよ。それで 今の私は数十億年の生涯の最終段階にいるんです。だからここで勝って虚しい、負けて悔しいという生涯で終わってしまったら、この生涯数十億年の親の努力も無駄に。ここで夫の心理に基づいて助け合って要求をしてたら、要求さんの数十億年の生涯という先祖まで輝かしい功労者という思いで世の中を読んでいるんです。で、今を助け合いの喜びで終わるから、この助け合いを忘れて投資合いで苦しむのか、それは今にかかっていると。こういうわけです。それではここまで解くのにずっと長い間かかりました。あと5分しかない。でその5分でこれがどういう位置づけなのかということです。長い間長い間暮らしてきたというのは、今私たちが意識のこと、これは私の考えであるという意識というものを持っている。これはですね、これから天理大学、大学院で教える、臨床心理士を育てるときの基本の考え方、河合駿としても今の文化庁長官が天理大学の、その部門を作った人です。その人のこれ書いた部分、この赤は私が書いた。で、河合駿さんは私たちの意識というものがここにある。中には平和憲法が本当だと思う人がいる、病気暮らしが本当だと思う人もいるけど、イスラム教徒やっつけて石油垂れと思ってる人もいる、いろいろな人がいるんだけど、この意識というのはどうやって作られているか。これは普遍的無意識というものがある。人間が長い生まれた時から人間全人類に闘争本能という普遍的無意識。だから平和憲法で助け合おうと思っても闘争本能が邪魔してつい喧嘩しちゃうんだって、こういうふうな言い方もしてます。でこれを潜在意識とか深層心理って言うんですが、生き物として闘争本能があるっていうだけかなしに、文化的無意識っていうのをここで書こうです。これは民族の歴史と思ったらよろしい。もう大陸で争ってきた、海洋海辺でもっと取り合ってきた人間、島国で穏やかに暮らしてきた人間、これみんな民族国なんかの歴史がやはり何か置くとこでいいことをしようとしても悪いことをやっちまったり、風景画ばっかり見て育ちますとすぐ友達と喧嘩するようになってしまったり、喧嘩する気がないのにしちまったり、こういうのもこれ今度は個人的無意識。まあこれがですね、民族の歴史だの道徳だの注意高校だのというのは文化的無意識と言われますし、我が家庭でどうも摂取関白よりも赤面肌が強い家庭だというと、ついこれから結婚するにもですね、判断がそっち、そういうので狂っちゃう意識が、そういう無意識のに作用されてしまうんだっていうのを解いたのがユング心理学というわけです。それで教えるわけです。でそこへ同じ時代に修行家でもって親様の教えを解けと二大神橋に言われた私がそこに補足しますと赤がついてくるんです。こういう先入観というけれども、闘争本能は本当じゃないよって、私は本性という言葉を使ってました。ここにけれども天理大学と大学院が普遍的無意識って使うはずですから、これからここでも一緒にしとかないと、そんな言葉の違いでアラダの親子を守って戦争が始まっていけませんから、本性がなく普遍的無意識とこう使います。 それは神楽勤めで教えているような、調和の中から生まれた人間で調和の中で生きてきたんだから、人の喜び楽しみに生まれついたのこの私と、これを基本にいつも感じなさい、これが普遍的認識なんです。助け合うと喜べる、争ったり憎んじゃう、そんなら陽気づくに根を作る努力すればいそうな当たり前じゃないかというのが、みんなの共通の無意識の中に備えた性質、これを神楽勤で教えられた、これ聖人カードの言葉です。それで文化的無意識は軍国主義天皇制でやられてもこれが邪魔するんですが、一番大事なのは生き続けてきた、取り返しなきゃいけないよ、前哨因縁は取り返しの前哨因縁なんてできません。親の良い点も悪い点も受け継ぐんだから、それを反省して助け合うように生かしなさいという感動台をまず基本に置いて、感動台ずっと目を理解しなさい。そうすると一下り目で、物を持っても豊かじゃありません、助け合うために使うと豊かなんですよ、これを本当の借り物割りと申します。天皇制の借り物ですと、苦しないものを殺してでも世界を征服するという帝の国、帝の奴隷だと、人殺しのためにお前は生きてんだと、こうやって教えられたのが私は中学4年までの教育だったんです。でもそんなものは一下り目で、物を欲しがって戦う、こんなこと豊かになりません、イラクの石油を欲しがってアメリカと一緒に戦場に行っちゃいけません、これ当然の結果。一下り目、意識がイラク疾病反対になるわけです。潜在意識を三田村さんが変えてしまう。二下り目になりますと、仲間を作ると安心できる、そんなことは違うよというように、難事を助ける心でこそ心が緩んだ、そしたら力で制圧するのはいけません。潜在軍国主義の考えが身についていたの、三神楽歌の意味考えるだけで変わっちゃうんです、ね、それで三神楽歌で、まあ、心得違いを直していくと、互い助け合いの陽気ゆさ、陽気づくめの心なら陽気暮らしできるという陽気づくめ、みんなの喜びを作る気ならば自分が遺産で通れるんだという道の意識が生まれるんですけれども、これは人口にすると、私はいくら偉そうに言っても全世界のこんな分野までまだ行ってません。ちょろっと筋一筋くらいですね、私らの技術は。けどもこの方が説得力強いです。こんな軍国主義の歴史も何も迷信だよって、どんどんと今消えてます。話し合うと、今まで上の人は神様だ、白いものプロジェクトやるとも、はいと言えと言っていた先生方が36億円にいましたって言い出すんです。断じ合えばガラッと変わります。真実で断じ合う、その時にこういうふうにですね、今の意識と無意識のこのを正すと、真理を知って真理に従って生きない自分を、良心や良心通りに生きない自分を責める、これが我が身恨みで、これが悩み、病気、災難、争いの元になっています。それで良心に目覚めないという姿が、良心に目覚めないと、それじゃ悩みがないから病気がないのかって悩まないです。その悩みのために病気にはならないんですが、真理に沿ってないと長生きは無理です。良心に目覚めると自分の中で葛藤が起こる、良心目覚めないと、良心の葛藤ないんですが、水なしで生きられるよなんて言うと農作物枯れちゃいますね。真理に合わなければ良心が痛まなくたって豊かな幸せにはならないわけです。でそういうのがこの本性とのギャップでもって、 短い寿命というような結果になってくる。まあ本当に普遍的無意識、神楽坂の聖人カードに書いてあるようなもので、無意識の世界の矛盾は消えていく。意識する心得違いは十二くらいの言葉と手踊りでもって正していく。そしてその普遍的本性、無意識本性と意識の間の矛盾した今までの心得違いを、これを誇りというんです。儒教も誇り、キリスト教帝国主義も誇り、そんなものに絡まれているのを因縁と言います。無意識の世界が良心に目覚めてもやれないようにするの因縁のなせる技と言います。歴史という意味ですから因縁というのは、でそういうものとして上様を教えまして、しっかりと意識の世界では十二くだりの言葉でもって一生懸命反省して正しなさい。無意識の世界でやんわりと、これはもう真実の雰囲気でもって無意識の世界も変えていきなさいと、実に優れた教えがこの神楽坂なんですね。そういうことを周知して私たちも理解し伝えていきたいと。質問がございましたら、まあ何しろ